めぐみ社労士事務所の人事労務の豆知識。
はい、第9回の収録です。今回は高明さんに現場レベルでの外国人雇用について話を聞きたいと思います。よろしくお願いします。
はい、よろしくお願いします。
外国人雇用の話は何回か前のラジオで実はやりまして、あのほらビザが増えたじゃないですか。
はいはいはい、はい、
特定技能、
はい、
で特定技能ビザっていうのが増えたよ、これからやるよっていう話を、実はしたんですけど、実際に実際ビル免停業も特定技能の中に入ってますよね。
入ってます、入ってます、
入ってますよね。となるとやっぱりこれからどんどん増えていくと思うんですけど、
はい、
今現在はいるんですか、外国人の方。
正社員としては、うん、うちの会社に、あ、すみません、自己紹介というか。
自己紹介？
自己紹介って書いてなくてごめんなさい。どうも。はい。またよろしくお願いします。高明です。
よろしくお願いします。はい、
ですね。はい、うちの会社、ビルメンテ業界では、まあ、許可、この前ビザの、条件、特定技能として、はい、まあ、清掃業とかがあったりするので、うん、そこの条件が緩和をされて、うん、まあ、今後、入ってくるであろうということが見込まれてますし、
はい、
一応資格としてビルクリーニング技能士というものも、資格の方が、うんうん、今までは単一級しかなかったんですけども、3級、うん、2級、1級っていう風に分かれて、まあ外国人技能者が日本に来た時に、まず3級の簡単なトイレ掃除とか、うん、そういうことができる資格ぐらいは取っといてね、みたいな風な感じになって、一応規制緩和は進んでます。
へー。
で、まあ、その中で、ただ、そういうのが、やる前から、はい、一応外国人の方っていうのは、まあ、アルバイトさんとかで、結構いらっしゃったりしてます。うん、ただ、一応やっぱり、条件として、日本人と結婚されてたりとか、
はい、
まあ、長期日本に住んでて、日本語がある程度喋れるとか、
はい、
日本国籍をきちんと取得されてるみたいな形で、はい、会社としては、うん、まあ、そういう条件が満たされていれば、
うん、
まあ採用はしてますし、うん、現場レベルで何人か働いてらっしゃる方もいらっしゃいます。
そうですね。高明さんの会社はしっかりその辺してそうですもんね。私今話聞いて思い出した話していいですか？
はいはい、どうぞどうぞ。
あのね、何年前だったかもちょっと覚えてないぐらい前なので、もう時効だと思うんですけど、某飲食店で、そこの代表と話してた時に、結構外国の方が多いっていう話をしてて、で、外国の方雇う時に、ビザ、在留カードコピーもらってますかって言ったら、もらってないって言ってたので、うん、もらっておいてくださいねって言って、わかりました。じゃあ、全部そういうの管理しますっていう話をして、一斉に、外国人の方にビザを見せてコピーを出せって言ったら、半分ぐらいやめちゃったっていうことがあって、
おう、それは。
いや、なんかね、どうやら、それで、ビザも、なんかね、在留資格とかビザとかないって、結構はっきり言った方もいたらしくて。で、いや、私、日本人と結婚してるからないよ、とかって言われて、いや、でもね、日本人の配偶者っていうビザがあるはずだから、
はい、
っていうので、ちょっと、おうっていうことが、うん。で、実は、なんか、どうやら、その、お仲間の中で、あそこはビザのチェックされないぞっていう噂が回っていたっぽいっていうことが実はあって、で、その、まあ、結果的には、そういう大事になる前に分かってよかったねってなったんですけど、なんか、意外とね、ビザのチェックって、ちゃんと、当たり前にちゃんとしてる会社はいいんですけど、ちっちゃい飲食店とかだとね、隣になってることもあると思いますので、注意した方がいいと思います。
そうですね。
そうですね。労基署とかじゃないんで、来るのが。警察来る。
警察の方が。
一回ね、来たことあって、顧問先さんに来たことがあって、つい私、なんか、そういうことめったにないので、いや、一切立ち会いのお金とかやらないんで行っていいですかって言って、
興味本位。ただの興味本位で。
立ち合わせていただいたことがあるんですけど、まあ、その時はね、もっと大ごとにならなくて、本当に外国の方をたくさん使ってる会社さんに、その啓発に来るっていうのがほとんどで、警察はこういうことをやってますよっていうのの、啓蒙活動に来られたらしくて、そんなになんか、でも、その会社に一瞬いた人が、入管でちょっとなんかあったらしくて、で、それがきっかけで来たんですけど、でも一応こういうふうにビザを取ってるし、こういうふうに管理してますよっていうのを見られて、あ、それは素晴らしいですねって言って、ちょっと広報をちゃんとやってますよっていう証拠写真のために写真を一枚撮らせてくれって言って、お写真を一枚撮って帰られたんですけど、いや、意外とね、労基署とかじゃないので、警察が来るので、ちょっとドキドキしちゃいますね。
まあそうですよね。はい、
なので、外国の方を雇うときには、やっぱりビザの関係はしっかりとチェックされるのが必要かなと思います。はい。
うちの会社はね、そういうのはね、
やってますよね、
問題ないというか、はい、まあ一応、今の状況では、国籍がちゃんと日本の方っていうことに、うんうん、まあ限定はしてました。ただまあ、はい、今ね、社内的にもプロジェクトがあって、うん、まあそういう規制緩和も進んでるんで、うんうん、今後、外国人雇用の方も、増えるだろうし、どうしようかっていうのは、はい、今、上の方ではね、考えてるみたいなんですけど、はい、まあ、現場レベルでね、いらっしゃる方、はい、まあ、日本国籍を持ってられるので、まあ、日本人、うん、日本人というか、日本国籍を持ってる方と一緒にやってる時、
うん、
まあ、
うん、
感じとして、
はい、
今もね、多分今後も問題になると思うんですけど、はい、やっぱコミュニケーションと文化の違いは、はい、結構熱いっす、壁として。
そうなんだ。
日本人はこれをやるのが当たり前って思ってることでも、
はいはい、
外国の方ってやっぱりなんでそこまでやらなきゃいけないのとか、
はい、
そう日本人は、うん、まあ例えば時給が1000円ぐらいの中でここまでやってあげようとか、
はい、
あそこまでやってあげよう、まあ、うん、こういうところに勤めてるんだから、
はい、
ここまでやるのは当たり前だよねって思ってくれる方が日本人の方は多いけど、
はい、
外国人の方は、
はい、
結構1000円なら1000円なりの仕事というか、
はい、
ここまでしかもらってないんだから、
はい、
ここまでしかやらないのが当たり前、
はい、
もっとやってほしいんだったら、
はい、
金を詰めっていうのは結構多いです。
なんだ。じゃあ、そういうふうに交渉してくるんですか？
まあ、交渉を直接言ってくること、はい、方もいらっしゃったし、はいはい、言わない方は、
うん、
もうその、そこまでの程度の仕事しかして帰ってこない。
はい。
まあ、そうすると、現場でも、例えば20人ぐらいいる中で1人2人なんで、うんうん
はい、
やっぱり孤立します。
ああ、まあ、そうですね。
で、まあ、コミュニケーションも少ない。まあなんかね、面倒見のいいお方とかがね、
うんうん、
まあしょうがねえわよ、はははって言いながら、面倒見てくれる方もいらっしゃるところなんかでは、うまくやっていけるけど、はい、結局、あいつは同じ時給を私たちともらってるのに、仕事してこないとか、
はい、
ここまでやってこない、なんていう陰口を叩かれ始めちゃうと、はい、結構居づらくなって、
うん、
まあ離職するっていう方もいます。
なるほど。その、なんだろう。ここまでやるのが当たり前っていう、その、ちょっとの範囲ってあるじゃないですか。その、
はい、
なんだろう。パッと見て大丈夫だけど、ちょっとめくってみたら汚いとか、
そういうこと、そういうこと。まあ、それもあるし、うんうん、だろう。まあ、大体こう、清掃なんかで行くと、
うん、
このお部屋に行ったら、
はい、
ここまでやらなきゃいけないっていう、決められたことがあったら、
はいはい、
決められたことを、決められたことまで、
はい、
やってくれば、
はい、
一応そこで成功というか、
はいはい、
終わりなんですけど、
うんうん、
まあ、日本人の方はそこからさらに一歩進んでやってくれる方が多かった。具体的に、まあ、例えば、大きいロビーなんかを、
うんはい、
まあ、机と椅子が並んで会議室を掃除しましょう。
はい、
決められた仕様は、
はい、
ゴミ箱のゴミを回収して、
はい、
床の掃除機をかけまして、
はい、
手、机を拭きましょうって決まってたとしたら、
はい、
日本人の方はそこまでやった上に、椅子とか乱れてれば、ちゃんと椅子を引いて入れてくるとか、
はい
はい、机がずれてれば並びをちゃんとしてくるとかまでしてくるけど、
はい、
外国の方は、ゴミを回収しました、掃除機もかけました、はい、机をも拭いたんだから椅子が乱れてようがないしようが、はい、そこは俺がお金をもらってやる範囲じゃない。っていう風に考える方が、
なるほど。
結構多かったです。
ああ、確かにね。確かに微妙なとこですよね。なんかその指示書っていうか、例えばなんかチェックリストみたいなのがあったとして、
はい、
で、そのチェックリストが埋まれば OK っていう風に最初に言っちゃったとしたら、確かにちょっとこれ椅子入れてった方がいいよなって思うのもわかるけど、そこで終わり。になる気持ちも、まあ、気持ちっていうか、それもわかるっていうか、だから、そこプラス、今度行ったら机と椅子も並べてねって言われたら、それはそれで違う人がその仕事してんじゃないのっていうふうに思うってことなんですかね。
まあ、それに近いし、
うん、
あくまで契約レベルの話でもそこまでしかお金はもらってないから、
はい、
まあそこまでしかやらない、やらないことに対して、
はい、
まあやってくれって言ったことはやってくるから、
はい、
いや、椅子が乱れてるから入れてきてよっていうことを、まあ、注意はできないですよね。
ああ、なるほどね。注意を、そっか、どうなんだろう。
契約上はそこまででいいわけであって、はい、その、美徳としてというか、はいはいはい、なんか日本人的な、まあ、こう、なんかもやもやするな、気持ち悪いなっていうんで、椅子ぐらいはじゃあいいよ、入れてこうって、はいはい、来たついでだしっていうのは、
はい
結構その、外国の方は、いや、ここまでが私の仕事だから、これ以上のことは一切やりませんって割り切る方が多かったです。
なるほどね。ちなみにその椅子、例えばその椅子の話になっちゃうけど、その椅子を結局入れて、きれいに整えるなきゃいけないわけじゃないですか。最終的には。
ただそこは、はい、仕事に入ってない。
あ、入ってないんだ。じゃあ、それの仕事は、まあ、向こうの人というか、その、
まあ、オーナー側
が、誰がやることになってるのかなと思って。
まあ、そこは次使う会議室を、
はい
はい、例えばまあ、オーナーさん側とか、
はい、
その会議室を借りた人とかが、
はい、
一応綺麗にきちんと整頓して帰りましょうみたいな、こう、規約があったりするから。
あ、はい、はい。あるある。
掃除としては、
はい、
床と、ゴミと、机だけ拭けばいいですよ。
はい
整頓はきちんと利用者が後片付けをして帰りましょうだから、はい、そこは掃除の人の話じゃないよね。ただ日本人が行って見られてれば、
はいはいはい、
あ気になるからいいや1個2個入れてこうだけど、
そうですね、
外国の方は、
うん、そっか。
ちょっと多少ね偏見が含まれてたらごめんなさいな話なんですけど、
そうですね、
私が接してきた中では、うんはい、そういう方が多かったです。
なるほど。まあ、日本人にもいますよね。
もちろん日本人でもやらない方もいますし、
はいはいはい、
まあ、契約に入ってるわけじゃないから、はい、日本人であろうと、うん、外国の方であろうと、
うん、
なんでやってこないんだっていうのはおかしいですし、うん
はい、
やってこないからって怒られる話じゃないんですけど、
はい、
でもやっぱり、まあ、うん、声の大きい方が強いというか、
はい、そのくらいやるのが普通でしょっていうふうに、ね、
みんな思っちゃえば、
うん、
やっぱり、なんでやらなきゃいけないのっていうふうにして、うん溝というかね。
そうですね。
壁はできてきますよね。
ああ、でもそれ結構難しい問題にこれが抗っていくでしょうね。
そうですね。うん、一応規制緩和の中では、ある程度、そのリーダー的な人は日本語の意思疎通ができる人に、みたいな話はなってるみたいですけど。
そう、結局その、今までも日本人の方でもいたわけじゃないですか。そう、こういうふうにやるって言ったらそれしかやらない。てか、むしろやっちゃいけないのかと思ったっていう反応の人も逆にいたりして、
はい、
その場合に、まあ、こういうふうにしようねって、なんとなく指示というか指導というか、しちゃってたと思うんですよね。
うん、まあ、そうですね。
そうですよね。
やっぱり、
なんかその、
周りの声もあるので、
うん、
まあ言ったら、ここぐらいまでは、
うん、
その、
サービス、
ね、そう、サービス的にね、うんまあ、やらないと次のお仕事につながらない的なところもなくはないから、
うんうん、
それはきっちりね、使用書通りにここまでしかやりませんっていう人よりは、
うん、
その一歩先までやってくれれば、
うん、
まあ、お客様も喜んで、
うん、
まあ、次もあそこに仕事出そうとか、
うん、
こういう仕事も追加であげようっていう、
うんうん、
やっぱ人間なんでね、
そうですね、
思うわけだから、
うん ちょっとね、やろうってね。
そうそう、一歩、はい、ここまで、一歩、まあ、絶対じゃないんだけど、ちょっと手が空いて、どうせその部屋に行ったんだから、うん、ここまでやって帰ってこようよ、みたいな話はやっぱりしますよね。
うん、そうですね。で、結局そういうふうに言われると、そういうふうに指示されると、今までその、そうですね。はい、わかりました。以外の答えが基本的に返ってこないじゃないですか。ね、上司から言われるし、
はい。
だけど、こう、いや、でも契約上おかしいっていうふうに考えて、それを発言する人が増えてくることは考えられると思うんですよね。
そうですよね。
で、そうすると、うん、そういうふうに思っていた人も日本人もずっと、日本の人もずっといるわけで、で、そういう文化の方に逆に合わされていくのかなっていうか、その、流れ、その、今までは、その、今、このくらい、こういうのをやるのが、心配りだよ、とか、おもてなしだよっていうふうに、そのサービスだよっていうふうになってた部分が、いや、ここは私の仕事だから、そういう仕事してほしいんだったら、最初から指示書に書き、そういう、その分の給料が出すべき
じゃないかって、うん、見合うべき対価をくれってなりますよね。
うん、っていうふうな話になっちゃう方に、逆に合っていっちゃうのかなっていう気も、私はします。
そうですね、うん。だから今後はきっとそういう方とかそういう発言が増えてくれば、
うん、
やっぱり、ね、下で働いてる方に関しては、うん、やっぱり我々、その管理する立場、内視の人間が、きちんとお客さんと接触とかをして、
はいはい、
細かいある程度の仕様をきちんと決める。
うん、
仕様にない部分に関しては、やらない、はい、やってほしければ、はいはい、対価お金をいただきたいっていうことは、きちんと交渉していかなきゃいけないなっていうふうに、
そうです
ね。なりますよね。
そうですね。やっぱり想像力が必要だと思うんですよ。なんていうの、なんかその、この仕事を、なんか、ね、清掃だったら清掃の仕事を受けたら、まあ、こういうことをやってほしいんだけどって向こうから来たものを、はい、わかりました。じゃあ、うちはこんな見積もりですよって、多分普通はすると思うんですけど、その時に実際にこの通りにやったら、こういうことが考えられますよ。ここはどうするんですかって一個ずつ詰めていかなきゃこれからはいけないと思うし、あとその、もしやるんだったら、まあそれをお金出してくれるのか、じゃあ、ここはやりますけど、うちのサービスってことでっていう、その、会社の中のサービス。だから、お金はもらってないけど、従業員には指示する部分として、しっかり、割り振っていかなきゃいけないのかなっていうような気はしますね。ていうか、そうすると、今後のその、日本の企業の従業員研修がすごい難しくなる。今までは結構その、みんなが気持ちよくできるようにやりましょうねっていうのが、当たり前の研修としてあったものが、どうなんだろう。でもそれも、うちの、もうその日本の文化だとして、もうそういう教育を一から、研修教育をするのか、まあそれか、グローバルに合わせていくのか、どっちかになると思うんですよね。
まあね、さ、20年後はグローバルに合わせていくようにはなるとは思うけども、今トップに立ってる、まあ、今後10年ぐらいの間にトップに立たれる方々は、まあその古き良き日本の感じで来てるから、まあその方たちが決裁文書をね、印鑑を押すわけだから、まあまだ10年ぐらいは、その古き良き感じでやっていかなきゃいけないんだろうな、とは。
なるほど。
思いますけどね。
じゃあ中間に立つ方が大変だ。頑張れエールを送ろう。頑張れ。
じゃあ頑張ります。ということで。
そうですね。はい。そんな感じですかね。
はい。
はい。今回は外国人雇用について現場の話を聞きながら取り留めのない話をいたしました。
ありがとうございました。
はい、ありがとうございました。